いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆様こんにちは、京都府建築士会の斉藤義則です。本日はよろしくお願いします。さて、いよいよ10月も終わり、あさってからは11月です。秋も深まれりといったところでしょうか。紅葉の季節ですね。前回担当させていただいた時には桜の話をしていましたので、もう早半年になります。私事ながら前回の放送の直後にですね、娘が生まれまして、ちょうど6ヶ月になります。で、先日久しぶりに外食をすることになりました。私の数十年来の友人家族と一緒にレトロな感じのする洋食屋さんに行ってきました。友人にも1歳と3ヶ月になる娘さんがいます。もうぼちぼちこうよちよちと歩かれるんですが、うちはまだハイハイも回らない状態でですね、こんな時はお店のしつらいがとても重要やなというふうに思いました。その洋食屋さんは基本的に、一席なんですけれども、他に6畳程度の和室がありまして、そちらを使わせていただきました。おかげさまで、みんな安心して、美味しい料理をいただくことができました。設計の仕事をしておりましても、めっきりと和室を要望される方がいなくなりました。靴を脱ぐ、そして小さな子供たちも安心してゴロゴロできる畳敷きの空間、私たち日本人の生活には似合った文化がそこにはあるなと実感をしました。さて、今月のテーマは環境、住まいの生かし方です。皆さんに役立つお話を紹介してまいります。どうぞしばらくお付き合いください。
京都人町出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーです。今月のテーマは環境、住まいの生かし方ということですが、本日は京都市北区市地区にあります町屋ギャラリーリコさんのですね、代表をされております、瀬島紀子さんにお越しいただきお話をお伺いします。瀬島さん、こんにちは。
こんにちは、はじめまして、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう早速なんですけれども、町屋で、京町屋でですね、ギャラリーをされているということでありますけれども、そもそも始めようとされたきっかけとか、いつ頃からとか、そんなお話からお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。
ギャラリーをされようとしたきっかけはっていう質問っていうのが、私が一番よく受ける質問なんですね。で、実はこれが一番難しくって、特にこれやねんっていうのがないのが正直なとこなんです。はい、で、私はもともと京都の人間ではなく、兵庫県の神戸市で生まれ、明石でずっと暮らしてたんですけど、そこから出たことがなくって、5年前に京都へ主人の仕事の関係で移り住むっていうことになった時に、誰も知った人がいい品ということで、じゃあ友達が気楽に来てくれるようなっていうので、町屋をまず探して、当然自分も住みたかったんですけど、その友達の中でたまたま立体を作ってる作家がおりまして、でその子が来てくれた時に、ここギャラリーええんちゃうんっていうその簡単な一言でそうやなっていうことで、そうしたら人も来てくれはるし、当然京都で、歩いてはる人もと入ってきてくれるやろう、そうしたら友達も増えるやろうみたいなことで始めたのが一番最初 の、 思いなんです。はい、
なるほど。一言にこう町屋と言いましてもですね、やっぱり古い建物ですし、その生かしていく工夫っていうんですかね、今回のテーマなんですけども、何か注意をされて、こんなことやってますみたいなポイントあったら教えてほしいんですけど。
そうですね、私とこは食住一体って言って、 と住む場所とそれから仕事としてしている場所っていうのが、まあ、一緒負担になってるんです。で、私とこのその町屋っていうのが折り屋建てっていう建て方で、あの通りから入って、それこそうなぎの寝床の通りから入って一番奥っていうのが、昔はあの旗を折る、あの今でいうとこの工場みたいになってたみたい で、うん、で、ですから屋根の上にはこう明かり取りもありますし、そういうので、あの、まあ、その一番最初の原型の形っていうのに戻してほしいっていうのが一番 の、まあ、あの私の希望だったんです。で、あのやっぱり新建材もあの長い年月の間に使われてましたし、あのその折り屋で、まあ、旗を置いてた場所っていうのが一つの部屋、ベニヤ張りのこう、まあ、6畳ぐらいの部屋に作り替えられてたりして、とってもこう町屋ですっていう感じのもんではなかったんですね。で、あの、まあ、大工さんや設計士さんに元の形ってできるんですかっていうので、あのまずやってもらって、で元の形に戻すっていうのは実は今の生活にちょっとだけ不都合なところがありまして、それが一番顕著なのが、あのいわゆる台所ですね。で、あの真ん中のこう食事の間っていうんですか、結局お家の人が食事をしたり、まあ、工場でっていうか旗を覆ってる人がお昼食べたりってする小さな3畳ぐらいの部屋の前に小さな流しっていうか、うん、奥戸さんではなくてそんな大きなとこではないので、はい、小さな、まあ、お台所みたいなのがついてたんですけど、今の大きな例えば冷蔵庫だったりとか食器置く、まあ、台とかそういうものがこう置けない、それを置くことによって冷蔵庫開けたら人通られへんみたいな、うん、あの不都合があったので、そこはもうちょっと今ように奥に戻、あのちょっと移動させてもらって、はい、そこはだから名残としては小さな換気扇が上の方にくるくるっと回ってるんですけど、あとはなるべく元に戻してもらって、あの壁も塗らないで、あの、まあ、黒い壁のまんま、あの残してていい感じでは私は思ってますけど、はい。
まあ、今食事一体ということですので、はい、あのお住まいの具合というのはどうですかね。
よく言われます。
お台所は不便やっておっしゃってないんですけど、
そうですね、まあ、みんなまたかって思われるかも分かりませんけど、寒いです。
あ、そうです。
はい、で私はそのやっぱり元に戻すっていうことであくまでもそのこだわったので、その旗を置いてる場所っていうのを全然床上げをせずに、あの打ちっぱなしのコンクリートなんです。はい、ですから、あの、うん、畳の部屋に上がる以外はうちは全部あの靴で生活をしているわけなんですけど、あの便利ですけど確かに底冷えみたいな、足先からは超寒いですし、あの本当に微妙なこう隙間もありますし、9時10時ぐらいになるとどこからともなくふふっと風が夏でも吹き込んで、まあそれ夏はいいんですけど、冬はかなり寂しくなりますけどね。はい、でもいい空気はすごくいいです。
あ、はい、まあ、京町屋でですね住まれて、でギャラリーをされてということですけど、はい、まあ、そうやって実際に活用されてみてですね、まあ、特にあの、まあ、ギャラリーとか、のスペースということですから、その辺の活用されてみていかがですかね。
そうですね、あの、やっぱり今も言いましたみたいに、あの空気がいい、まあ、ずっと循環してるわけなので、私はずっとマンション暮らしだったんですけれども、そうですか、はい、そういうあの気密性の高いものから比べるともう全然こう空気違いますし、あのたまたまアレルギーの方とかが来られて、はい、でエアコンアレルギーなんで止めてくださいって言われる方がたまにあるんですけど、気づかずに、まあ、かけたまんまで、ここでのエアコン効いてるんですか、鼻かゆくなりませんとか体がかゆくなりませんっておっしゃる方は結構いるので、なぜそういうふうにかゆくなるようなものなんだろうか、逆に今のものがかゆくなったりするのかなっていうのを改めてちょっと怖いかなというのは思いますね。はい、
まあ、あの実際にその、まあ、京町屋を、ね、活用されてみてっていうことなんですけど、はい、あの来られる方のこう来られる方のご意見というか何かありますかね、はい、
そうですね、あの今、まあ、お子さんが生まれて和室でっていうのをおっしゃってたんですけども、あのうちはちっちゃい子結構まして赤ちゃんですね、はい、比較的たくさん来てくれるんです。まあ、お母さんたちがお客さんということもあるんですけど、あの赤ちゃんをちょっとほっといてくれるというか、自分たちが見てる間こう畳のところへコロンと寝かしておける人は寝かしてはるし、あの、まあ、展示物とかあの食器とかがあるときはちょっと怖いですけどでもあのかなり安心ではあります。あの、うん、それだけが注意であってあの頭打つとこもないですし、あの寝転がっててもそのまま寝てたりするんで、なんであのうちではあの座布団はどっちかっていうと座布団というよりも赤ちゃんの布団みたいな長いのも置いてますし、あの大人も私がちょっとこうギャラリーなんかの時は作家さんにこうギャラリーをもお任せして私、うん、ちょっと出かけたりとか、奥入ったりするんですけど、はい、たまにクッと私が急に出たりすると寝てはったりするんですよ、横になって作家さん以外 の、 あの、ね、作家さんを見に来たお客さんとかが横になってたりするんで、あ、はい、まあ、あの居心地は良さそうです
あの、まあ、実のところ私も先日取材ということを称してですね、抹茶好きなもんですから寄せていただくとついつい長居をしてしまいましてですね、なんていうんですかね、やっぱり居心地がいいっていうんですかね、いい空間だなと思う、はい、で、あの、まあ、あのギャラリーということでですね、スペースの貸し出しをされていて、また、はい、あのそうした作家さんのものも、まあ、一部販売などもされているということなんですけど、はい、まあ、反対そのギャラリーとして使われる和の空間というんですかね、はい、そのスペースに対して作家さんたちはどんなふうにあの感想を持ちでしょうかね、うん、
あの作家さんっていうのは意外と白い壁のところで展示されることが多いみたいなんですね。で、私もずっとそういうギャラリーをやってたわけじゃなく、全くの素人でポコッと開けたもんですから、そのどんなもんかっていうのを意外と作家さんの口から聞くことがあって、うん、で長くやってらっしゃる方はこういうふうな砂壁っていうのを、砂壁っていうか土壁っていうのが初めてですとか、はいはい、あのこんななんかちょっと歪んだ風に見えるのを初めてですとかって最初 の、 こうちょあの打ち合わせなんかの時に結構びっくりしはるんですけど、うん、でもそれに合わせた作品をま作ってきてくださるっていうのもあるんですけど、うん、思わぬこう作家さん自身が発見されるところがあるみたいで、そのザラザラの壁 が逆にその引き立て出たりとか、うん、あの今回 の、 そのもう終わってしまったんですけれども、はい、今回の作家さんがあのスライドをこう投影されたんですけど、はい、そのスライドも OHP っていうかあの、まあ、白いこう幕とかなしで壁に映しますっていうこと で、
はい、そうです、はい、
で最初ちょっと心配だったんです、壁も白くないですし、ザラザラですし、ところがそのザラザラ感が今回のイメージにぴったりだったんで、それがものすごく本人さんが嬉しかったみたいですね。で、私も当然それよりも褒めてもらったのが自分のことのように嬉しかったし、はい、だからあのあえてこう和のものっていう意識じゃなく、うん、砂壁でとかなんかこうこの空間でとか、うん、あとあのやっぱり格子っていうのが結構いい、はいはい、あの味を出してくれるので、大きなフレーム、あの、はい、絵画でいうとこのフレームみたいにして使ってくれてるように思います。はい。
あの格子のこう影がこう落ちてきたりとかいうのあるんです
ね。あれはね、本当いいです。私なんかもたまにこう、はい、あのアップするために写真撮るんですけど、はい、いろんな、はい、あのパソコンに。あのこの下手な私でもすごいいい写真に見えるのがあの助けになってます、あの講師はい、
あのね、ホームページをお持ちで、まあ、ブログとかもあって、はい、そちらのを見せていただくんですけど、なかなかあのいい雰囲気の写真もたくさん、
ね、ありがとうございます、
出てますし、あの、まあ、置いておられる、まあ、商品というか作家さんのものを、うん、まあ、一部よければということであの出しておられるんですけど、はい、なんか雰囲気をできるだけ壊さないようにレイアウトも考えてやっぱりされてるんですよね。
そうですね、あの私なりに気を使ってるんですけど作家さんが見たらえーって思われるかも分かりませんけど、あ、まあ、そこは私の店なのでということで甘えさせてもらってるんですけど、
私はこれが好きですってこう紹介しておられたですね、私シュールなカルタが、はい、いいなと思って見てたんですが、
もうあれはね私お気に入りで、でカルタっていうよりもその言葉と絵とのこう雰囲気がすごく好きで、私はセットでよく壁に貼っとくんです、そしたらお客さんが、あ、カルタってこんな使い方もあんねんねとか、言葉と絵がマッチして、その時のこう落ち込んだらあかんよみたいなこととか、今日も頑張ろうなみたいなこう言葉を書いてはったりすると、それをこうちょっと貼っとくと、あ、これもしかしてメッセージカードにも使えるんちゃうみたいなことを言ってくれる人がいましたね、この前。はい、
いや、なかなかね、面白かったね。京都はですね、たくさんの町屋があって、我々その建築士会の方でもですね、町屋は、町づくりの中で、大事なものということでですね、どんどんこう潰されていくのはすごい悲しい気持ちで、見ておるんです。そんな中で、先日お伺いした時も現にこう町屋を上手に利用されて、ギャラリーをされているということにこう嬉しく思って、思わず出てほしいというような気持ちになったんですが、現にね、その京町屋をお使いになっておられるという立場から何かご意見ありましたらお願いしたいんですが、
やっぱりこう空き家になると壊されていくっていうのが、もう私が見るだけでも何件かあったんで、もうあれはなんか壊される時胸が痛いですね、すごく大きな木が、梁ですけども、ボロンと置いてあったりとかしたり、今ではもうないようなこう窓枠だったりとか、ものすごくデザイン性のあるような欄間だったりとかっていうのが、普通にもうトラックに運ばれて、もしかしたら再利用されるのかも分かりませんけども、でもその町屋っていうのはなくなっていくわけで、仮にその梁やら欄間がこう生かされるとしても、もうまたちょっと違うイメージのものになってしまうかなと思うのを感じるとね、やっぱりちょっと胸痛いんです。なんでみんな住みはれへんねやろうって、それはもうよそ者ですからね、私余計にそれ思うんです。だから京都の人は安いけどって結構言い分おありかと思うんですね。維持が大変やねんとか。でも、よそ者の意見として言わせてもらうと、せっかくの、文化財に近いような建物もいっぱいありますし、現にうちの家がだいたい80年ぐらい経ってるんですね。それでも別に確かに隙間もあり、少しいがみもありますけれども、全然住むには困らないですし、もっともっと手を入れればもっと長持ちしてくれるでしょうし、なんか私一番最初に町屋に住んだ時に、最初町屋がちょっとこう拒否したんです、私たちが住んで、なんかものすごい、言ったら家が先輩ですよね。で、私らをこうちょっと試験してるみたいで、ほんまに住めるかみたいな。で、ちょっと経った頃に家がものすごくこう馴染んできてくれたんです。私らが馴染むのではなく、だからそれぐらいこう意思を持ってるんやなって、町屋がね、町屋自身が意思を持ってるんやなって、そうしたらそれ殺すっていう感じがして潰されるっていうのが、だからなんとかこう、例えば助成金が出るとか、なんかこうもうちょっとこう分かりやすい形でこう綺麗になるとかしたらいいなと思いますけど、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、すいません、もう時間があんまりなくなってしまいました。今日はですね、お店の場所が、大宮通りの原因を一本下がって東入ったところですね。はい、4軒長屋があって、一番西端に、ギャラリーリコさんがあるということです。
はい、
11月にも定例の朗読会とかされたりとか、イベント盛りだくさんですので、多分ギャラリー、京町屋ギャラリーリコで検索していただいたら、ヒットしますのでね、ぜひそれで、来ていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
は
い、
本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではですね、次はシリーズでお届けをしております教えて建築士さんのコーナーです。今月のテーマは建物のメンテナンスのパート1をお送りしていますが、第3回目の今日は集合住宅のメンテナンスです。一級建築士の伏木道夫さんに下村静子さんがお伺いをいたしました。集合住宅ですから一般にマンションやアパートのことになりますが、 当然、戸建て住宅とは違いがあります。そのあたりをぜひお聞きください。それではどうぞ。
10月最初の週に建物のメンテナンス、手入れというのは上手な使い方が大事やという話を聞いて、で先週は一般の私たちの、住んでいるような家も手入れが大事やなということをよく分かったんですよ。で今週はマンションとか集合住宅ですね。これは自分個人だけじゃないからどんなふうに手入れとか点検したらいいのかなっていうのを教えていただきたいんですが。
はい、はい。集合住宅とかマンションは実は2つのエリアに分かれてます、
はい、
まず1つは共用部分という言い方ですが、みんなで使う部分ですね、
はい、
それとお部屋の中の、個人で使う部分のことを専用部分と言います、
うん、
この2つがそれぞれ違いますので、それを意識しながら進めていくのが大切ですね、
はい。
で分かりやすい皆さん自身が使う専用部分の内部については普通の先週やったような住宅と同じですが、
はい、
お部屋の外の屋根の防水であるとか外壁窓、共用の設備のみんなが一緒に使っている縦の配管とか、
はい、
地下とか地上にある1日分の水をためる受水槽とか、屋上に乗っている高架水槽いう半日分の水をためるタンクなんかあるんですが、
はいはい、
それなんかはみんなで使うので共用部分になります、
うんうん、
で共用部分のメンテナンスは個人でできませんで、みんなで相談してみんなでお金を出し合って、
うん、
時期と費用とルールを決めて、実はそれぞれの集合住宅に応じて決められています。
あ、もうそういう、例えばこれぐらいの集合住宅だったらこういうふうにしなさいっていうルールが全部日本全国画一化されているのではなくて、はい、その建物建物で決めてくださいと、
は
い、
そうですね、はい、でちなみに賃貸住宅の時は賃貸住宅を運営してはる個人さんとか会社さんが自分のところの建物なんで、もうその方がメンテされてるんで、住んでる人は自分の住んでる内部だけは考えればいいことになってます。
はい、まあ、この今の共用部分というところで言うと、はい、あちこちありますから、はい、結構な費用もかかると思うんですけれども、はい、これはお金はやっぱり積み立てていくっていう。
あ、そうですね、
はい、
毎月の共益費で準備されてまして、
はい、
共益費の打ち合わせは日々のメンテナンスですね、掃除したりそれとか植木に水やったりとかいう費用ですね、
はい、
それプラス将来の大規模メンテナンスに備えての積み立て金です、
うんうん、
で十分な積み立てがされてませんと突然まとまったお金が必要になって、
うん、
大変困ったりすることありますので、はい、その辺はよく考えて進めていくのが大切ですね。
なるほど、はい、期間がね、長い改修とかっていうことになると大掛かりというイメージがあるんですけれども、はい、こういう改修するためのそのお金の管理とか、これ大変ですね、はい、どういうふうにして決めていってはるんでしょうね、
は
い、
一般にはお住まいの方が組織されているマンション管理組合いうのがあり、町内会みたいなもんですね、イメージというかね、はい、ありまして、特にその中で役員の方々が主に検討したり作業をされて、
うん、
案を作って皆さんが参加する総会で同意を得ながら進めてがあります、
はい、
で結構よくお聞きするんですけど、薬品の方は日曜日ごとにいろいろされて
大変だ
とご苦労されているというらしいですね。そういうふうにしっかりした組合で進めていくのが大切ですね。
なるほど、はい、私簡単にね、長期間かけてのその回収であるとかってのは大変やって言いましたけれども、例えばどれぐらいのスパンで何をするかとかっていうのを具体的に教えてもらうと、
はいはい、大体30年ぐらいで考える必要があって、
はい、
屋根が10年から15年ですし、
うん、
外壁も10年から15年ぐらいですし、
あ、やっぱりそうですか、は
い、でエレベーターでも30年ぐらいするとさすがに取り替えの時期来たりしてますんで、
はい、
ですから時期時期にお金がいりますので、積立金といるお金の関係でどういう積み立てをするかいうのを十分考えてやらないと、うん、結構後でお金いるのどうしましょうということによくなってますですね。
そうですよね、結構たくさんありますよね、その集合住宅の場合は、
はい、そうですね、
共有部分が、はい、ねえ、はあ、なるほどね、駐車場とかも全部ね、はい、そうでしょうしね、はい、ということは伏木さんがおっしゃったように結構きちんと計画を立ててお金を運用していかないといけないだろうということになりますね、
はい、 まあ、よくありますのは、そろそろ大規模メンテしなきゃいけないない時期になって初めて、あ、真面目にやらなきゃいけないことで、慌ててされることがあるんで、例えばそういう長期修繕計画が得意な設計事務所とか、得意なマンション管理会社に依頼されるんですが、うん、
はい、
やはり早い時期に早めから考えてやると余裕を持って積み立てもできますし、
うん、
必要なメンテナンスが必要な時期にできますので、
はい、
ですから長期的に考えてやるのが非常に大切だと思いますね。
じっくり皆さんでね、話し合う余裕もね、ありますしね、はい、なんか慌ててバタバタっていうよりは納得した、はい、そういうふうなメンテナンスができるであろう、はい、ということですね。わ、はいはい、かりました。はい、それでですね、来月11月もやはりメンテナンスということなんですけれども、今度は住宅の例えば窓の取り替えとか屋根の張り替えとか、まあ、どんなふうに具体的にやっていくのか、そのあたり建築士さんに教えていただきたいと思います。はい、また来月もよろしくお願いします。
はい、教えて建築士さんのコーナーでした。今後も続いてまいりますのでご期待をください。さて、本日はですね、京都市北区の市地区にあります町屋ギャラリーリコさんの瀬島さんにお越しいただき、環境住まいの生かし方をテーマにお話を伺いました。歴史ある伝統の町、京都に約5万軒が現存する京町屋。しかしながら60年以上の時間を経てどんどんと減っていく一方です。建物は住む人がなく使われなくなると朽ちていきます。町屋は大切にする思いと生かし方でまだまだその魅力を発揮してくれる、そんなふうに信じています。これからもどうぞ素敵な町屋ギャラリーとしてその輝きを見せ続けてほしいと思っております。本当に本日はお忙しい中、素晴らしいお話を賜り、誠にありがとうございました。さて、残念ながら時間となりました。それでは皆様、また来週も、京都人町出会いもぜひ聞いてくださいね。それでは、さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は、社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。